新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は12月の7日月曜日です。今日のニュースいきましょう。サスメドがブロックチェーンで知見を効率化。シンガポール金融管理局が5社にデジタル銀行ライセンスを。マイクロストラテジーがビットコインに約52億円を追加投資。ディーカレット、au ペイメントら次世代電力システムにおけるピアツーピア電力取引プラットフォーム構築実証事業を開始。
一つ目のニュースいきます。医療スタートアップのサスメドがブロックチェーン技術で臨床試験、治験を効率化するシステムを2021年に実用化する予定であることを12月7日に日経新聞が報じたというニュースです。サスメドは医療機関や製薬会社、認証機関などをブロックチェーンでつなぐシステムを開発しました。また報道によると国はサスメドの開発するシステムの治験への活用を認めたようです。サスメド社の上野太郎社長は、大規模な治験では確認作業の人件費だけで数十億円に達する。新システムでこうした作業を代替し、人件費を7割減らすことを目指す。と、日本経済新聞の取材に対して答えております。補足をします。サスメドは2018年6月4日に総額 7.2 億円の第三者割当増資を行ったことを発表しています。出資者は、ビヨンドネクストベンチャーズ、SBI インベストメント、M3、ソニー、東京センチュリー、第一生命保険などとされています。また2020年5月には鈴研、8月には住友商事、日本ケミファ、そして9月には沢井製薬から資金調達を行っております。続いてのニュースいきます。シンガポール金融管理局がシンガポールでのデジタル銀行ライセンス申請を認可した企業を12月4日に発表したというニュースです。デジタル銀行運営のためのライセンスが認可されるためには、希望企業がシンガポール金融管理局へ申請をしてドキュメントを通して審査を受け、認可を与えられるプロセスを経る必要があります。その審査基準は、顧客のニーズに応え十分なサービスを受けていないセグメントにリーチするための技術の革新的な仕様を取り入れたビジネスモデルの価値提案かどうか、慎重かつ持続可能なデジタルバンキングビジネスを管理する能力がどれほどあるか、成長の見通しとシンガポールの金融センターへのその他の貢献度合いとリリースに記載されております。また今回シンガポール金融管理局によるライセンスは、デジタルフルバンクライセンスとデジタルホールセールバンクライセンスの2種類があります。デジタルフルバンクライセンスは個人の預金を預かり包括的な金融サービスを提供できる資格を与えるものです。デジタルホールセールバンクライセンスは法人向けにデジタルバンクを運営できる資格を与えるものです。デジタルフルバンクライセンスはライドシェア企業グラブとシンガポールテレコミュニケーションが運営するコンソーシアムと、ニューヨーク証券市場へ上場しているシンガポールのゲーム・ e コマース企業 C グループへ認可されました。デジタルホールセールバンクライセンスはグリーンランドファイナンシャルフォールディングスグループ、リンクロジス香港および北京協商株式投資基金管理有限公司の3社で組成されているコンソーシアムとアントグループの 100% 子会社へ認可されました。ライセンスが認可された企業は、シンガポール金融管理局がそれぞれの銀行免許を交付する前に、関連する要件と許認可の前提条件を全て満たしてなければなりません。シンガポール金融管理局のマネージングディレクターであるラビー・メノン氏は、次のようにコメントをしています。シンガポール金融管理局は厳格なプロセスを経て、強力なデジタルバンクを選定しました。これらの銀行が既存の銀行と並んで成功し、特に現在十分なサービスを受けていない企業や個人を対象に質の高い金融サービスを提供するという点で、業界の水準を高めてくれることを期待しています。これらの銀行は将来のデジタル経済に向けてシンガポールの金融セクターをさらに強化するでしょう。シンガポール金融管理局は、デジタル銀行が2022年初頭から営業を開始すると予想しているとリリースに記載をしております。補足をします。日本貿易振興機構 JETRO の記事によると、シンガポールにおける個人の預金預かりに関するデジタルライセンスは2段階で交付される仕組みとなっているようです。当初 1,2 年は限定的なライセンス、限定デジタルフルバンクライセンスで預かることができる銀行預金を1人当たり最大7万5000シンガポールドル、約600万円と上限が課され、提供できるサービスを制限する一方、交付の上限となる申請企業の払い込み資本を1500万シンガポールドルと設定されています。 その後審査の上認められてフルバンクへと昇格すれば、預金額の上限が撤廃され、すべての金融サービスの提供が認められるようです。ただフルバンクになれば払い込み資本額は15億シンガポールドルへと引き上げられるようです。今回シンガポール金融管理局はデジタルフルバンクライセンスを付与しているので、認可された2社は上記の条件をクリアしたのでしょう。
続いてのニュースいきます。アメリカナスダック上場企業マイクロストラテジーがビットコインに5000万ドル、日本円にして約52億円の追加投資を行ったことを、同社 CEO であるマイケル・セイラー氏が自身のツイッターにて12月5日発表しました。セイラー氏によると、同社は現金5000万ドルを利用して平均購入価格19,427ドルのビットコインを約 2574BTC 購入したということです。マイクロストラテジー社は8月に2億5000万ドル、日本円にして約260億円相当のビットコインを複数回に分けて購入し、さらに翌9月には1億7500万ドル、日本円にして約182億円の追加購入を実施しました。これにより、同社のビットコイン保有額は4億2500万ドル、日本円にして約443億円となっていました。これを受け、内部留保として大量のビットコインを購入、保有する初の上場企業となったことが報じられていました。10月に開催されたマイクロストラテジー社の決算報告会で、同社社長のフォン・リー氏は8月9月に行った一連のビットコインへの投資について、ビットコインへの投資が 22% のリターンに加えて知名度の向上をもたらしたと述べ、またビットコインへの投資によってより広い市場において我々の認知度を高める効果をもたらした、予想外の利益だと述べていました。そしてその際に今後の追加投資についても言及したと報じられていました。補足をします。8月に開示されたマイクロストラテジー社のビットコイン購入について、アメリカ暗号資産取引所コインベースがマイクロストラテジー社の実行パートナーだったことを12月1日に発表しています。コインベースは同社ブログにて、購入当時で合計4億2500万ドルに相当したビットコインを市場に影響を与えることなく購入した方法をブログにて説明をしています。こちらの方法は単一の大きな注文を受け取り、それを複数の取引場所で実行される多くの小さな断片に分割するスマートオーダールーティングという手法が利用されたと説明をしています。企業によるビットコインへの投資は増えており、ビットコインの価格へ影響を及ぼしています。日本の企業ではビットコインへの多額の投資について現状伝えられていません。今後のビットコインの価格、日本企業の動向に対し、今回のニュースがどのような影響を与えるのか注目したいと思います。続いてのニュースは、ディーカレット、AU ペイメントら次世代電力システムにおけるピアツーピア電力取引プラットフォーム構築実証事業を開始というニュースです。国内暗号資産取引所を運営するディーカレット株式会社が、KDDI グループの株式会社エナリスと AU フィナンシャルホールディングス株式会社、AU ペイメント株式会社とともに、電力及び環境価値のピアツーピア取引事業成立要因を検証する実証事業を共同で開始したことを12月4日発表しました。この実証事業は、エナリスが東京都に採択された事業の一環として、小売電気事業者が広く利用できるピアツーピア電力取引プラットフォームの社会実装を目指し行われているということです。今回の実証事業は、本年11月20日より2021年2月末日の期間にて、エナリスのブロックチェーン上で電力取引を管理するプラットフォームにて、トラッキングされた電力取引結果に基づき、ディーカレットのブロックチェーン上でデジタル通貨を発行・管理するプラットフォームにて、環境価値トークンの発行管理を行うということです。これにより、将来的なピアツーピア電力取引スキームにおけるトークン活用実用化に向けた課題の洗い出しを行うということです。今回の実証事業の内容は次のようになっています。1. エナリスがソツフィットプロシューマーから環境価値が生まれた電力を調達し、再エネ価値を求める RE100 加盟企業へ電力とともに環境価値を供給。 2. 資金移動業登録業者である AU ペイメントが実証事業用の環境価値トークンを発行し、発行されたトークンをエナリスが RE100 加盟企業に配布。 3. RE100 加盟企業はソツフィットプロシューマーから譲渡された再生可能エネルギーの環境価値に対する謝礼として環境価値トークンを譲渡。4. ディーカレットは自社で構築したブロックチェーン上でデジタル通貨を発行管理するプラットフォームを活用し、環境価値トークンの発行流通焼却を行うということです。なお、実証事業終了後にはソツフィットプロシューマーは提供した環境価値の謝礼として受け取る AU ペイメント発行の AU ペイ残高を幅広く決済に利用できるということです。ただいまお伝えした実証事業の実施により、次の3つの検証を行うということです。1つ目が、ソツフィット電力に含まれる環境価値及び太陽光発電時価消費分の環境価値への謝礼支払い手段としてトークン活用の課題を洗い出し、環境価値に対するトークンでの謝礼譲渡の検証。 2つ目、エナリスの持つ小売電気事業に関する豊富なノウハウを生かして現行の電気事業法に準拠した形態でピアツーピア取引を行い、業務上制度上の課題の検証。3つ目、ソツフィットプロシューマーから環境価値が付与された電力を調達し真に再エネ価値を求める RE100 加盟企業へ供給するスキームの検証。この3つを行うということです。エナリス、AU フィナンシャルホールディングス、AU ペイメントおよび D ガレットはこの実証事業を通してデジタルの力で東京のポテンシャルを引き出すスマート東京の実現に貢献するとともに、ブロックチェーンやスマートコントラクト等のテクノロジーを通じて電力業界のデジタル通貨活用を進めていくということです。補足をします。株式会社エナリスは自社の小売電気事業者向けサービス基盤を持ち、ブロックチェーンを活用して電力のピアツーピア取引を行う企業です。また株式会社エナリスは多くの新電力が新たな電力ビジネスに挑戦できるプラットフォーム構築を目指しています。先ほどお伝えしたソツフィットプロシューマーとは、フィット固定価格買取制度による電力の買取期間が満了した太陽光発電の生産消費者のことを指します。また RE100 とは、企業が事業の使用電力を 100% 再生可能エネルギーで賄うことを目指す国際的なイニシアチブのことです。KDDI AU フィナンシャルグループは、スマホセントリックな決済金融体験を提供するスマートマネー構想の実現に向けて、フィンテックを活用した新サービスの研究を進めています。 KDDI は2019年7月に D カレットへ出資しており、今回の実証事業についてはデジタル通貨ビジネスの推進及び新たな顧客体験価値の創出を目的として、2020年2月に実施した D カレットとの実証実験に続く取り組みとなるようです。またディーカレットは今年8月6日に関西電力とともに、ブロックチェーン技術を活用した電力ピアツーピア取引における決済処理の自動化の実証実験を実施しています。この実証実験を通して、両社はディーカレットが構築しているブロックチェーン上でデジタル通貨発行管理するプラットフォームを活用し、関西電力向け実証実験用の独自デジタル通貨を発行し、電力ピアツーピア取引における決済処理の自動化について有効性を確認することができたと合わせて発表しています。本日お伝えしたニュースでは、この8月に実績があったプラットフォームを利用した実証事業となるようです。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式 YouTube チャンネルの運営も行っております。公式 YouTube チャンネルでは過去のイベント動画、そして新しい経済編集部がお送りする YouTube 番組ホットテイク、そして新しい経済ナウなど定期的にお届けをしております。ぜひ YouTube 上で新しいひらがな経済漢字で検索していただきまして、新しい経済の YouTube チャンネル見つけていただければと思います。そして YouTube ご覧になった際はチャンネル登録高評価ボタン、ぜひよろしくお願いいたします。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。